おはようございます。今井宝部です。毎週月曜日のこの時間は経営のよろず屋さんです。お送りしています。今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの奥田良一さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日は事業承継に関するお話を伺います。お願いします。
はい、今日と来週はですね、事業承継のポイントについて少しお話をさせていただきます。
はい、
相変わらず固い話になりますけども、
いえ、
よろしくどうぞ
お願いします。
事業承継といいますと、会社の事務手続き、税金対策などを考えますが、
はい、
それだけではありません。一言で言うならですね、事業そのものを次の世代に引き継ぐことです。
はい、
そこで今日はその引き継ぎの対象は何かということについて3つお話をさせていただきます。
はい、3つですね。
はい、まず1つ目ですが、当たり前のことですが、大事なことはまず人であります。
はい、
人には経営権というものがあります。別に代表権とも言いますが、
はい、
そこでこの後継者選びと後継者への教育が必要になります。
はい、
2つ目、資産です。会社の土地や建物といった不動産や機械設備などの動産に始まり、自社株式も入ります。
はい、
また運転資金、金融機関からの借入金も含みます。
はい、
で、借入金にかかる経営者の連帯保証なども入るわけです。3つ目ですが、知的資産です。
はい、
会社の経営理念に始まり、経営者の信用力、人脈、そして会社の持つ技術力やノウハウ、さらに許認可や特許、また個人情報などもあります。
はい、
このように3つのことをですね、引き継いでいくことが必要になるわけですね。
事業の引き継ぎにはとても多くのことが必要になってくるわけなんですね。
そうですね。
ということは時間も相当かかるわけでしょうか。
そうなんです。
はい、
そこでこの事業の推進、事業承継を進める上でさらに考えたいことがあります。
はい、
まず誰が引き継ぐか、ということです。
はい、
先ほどの人についてでありますね。で、経営者の身内の方には候補者がいる場合ですと息子や娘が挙げられますが、誰もいない場合は社員の中から候補者を選ぶこともあります。
はい、
でさらに誰も候補者がいない場合は、例えば古い付き合いの取引先をはじめとした合併、買収なども考えなければなりません。
はい、
で次、いつ引き継ぐかということですね。
はい、
一般的にはですね、後継者の育成を考えますと事業承継には5年から10年が必要とされております。ですからできるだけ早く着手して、計画的に進めることが大事だと思います。
事業承継って一朝一夕にはいかないわけなんですね。
そうなんですよね。
はい、
国の見通しによりますと5年後の2025年には経営者の年齢が70歳を超える中小企業小規模事業者の数は約245万人になるそうです。
はい、
でこのうちですね、これまた約半数の127万人の後継者の方が決まっていないと言われています。
はい、
でこの現状を放置しますと約650万人の雇用が失われるとの試算もなされており、特に地方ではこの問題がより深刻になると思われます。
はい、
そこでですね、今後事業承継を進めていくためにまず経営者と後継者が一緒に事業承継計画を作ることをお勧めしております。
はい、
会社の現状をですね、しっかりと把握して長期的な経営の方向を検討することが大切です。
はい、
事業承継への意識を高めていただいて、着実に実行していただきたいと思います。
はい、さあそこで事業承継計画どういったものでしょうか。
はい、でその計画につきましてはまた来週説明をさせていただきたいと思っております。
では来週もよろしくお願いします。
はい、こちらこそ。
今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの奥田良一さんでした。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
以上、ここまでは経営のよろず屋さんです。お送りしました。